あなたの尊いお名前を賛美いたします。秋らしい爽やかな朝を迎えました。どうかこの朝も私たち、あなたの御言葉を期待して待ち望みます。私たちの心を開いて、私たちの心の目を開き、耳を開いて、あなたの御言葉を受け取ることができるようにどうぞ導いてください。今週1週間もイエス様を見上げながら日々の生活を歩むことができるように、弱い私たちをどうか助けてください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、イザヤ書をちょっとお休みしまして、主の晩餐式に関連してマタイの福音書から開かせていただきました。今日は礼拝の中でこのメッセージの後に主の晩餐式をご予定しているんですけれども、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、主の晩餐式というのはイエス・キリストを信じてクリスチャンになった方が、そのキリストの十字架の犠牲によって罪が許された、そのことを思い起こして記念をするために、その教会が守りを行っている、儀式であります。今日は、このことに関連しまして、マタイの福音書の18章から許しというテーマでお話をしたいと思います。今日のテーマ、この許し、許しというのは本当に難しいテーマだなって私こう思いますね。誰かに何かをされて損害を受けたり心が傷ついたとき、私たちは許せない思いに駆られてしまうものです。誰かのほんの一言によって心を傷ついて、その人を許せなくなってしまう、そして人間関係がこじれてそれが何年も続いているということもあるかもしれません。あの人を憎んじゃいけない、許さなければいけないって頭では分かっていても、心ではそうはできない、そんな経験あるのではないでしょうか。私も本当にそういうことあるなってこう思います。先ほど読んでいただいた今日の箇所では、イエス様が許しについて語っています。イエス様はどんなことを言われたのでしょうか。早速見ていきたいと思います。と21節のところもう一度お読みします。21節、その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。ある時弟子のペテロがイエス様に尋ねました。兄弟を何度まで許すべきですか。7度まででしょうかって聞いたんですね。ユダヤ人の社会では7という数字は完全数を表します。完全、完璧っていう、そんな意味合いがあるんですけど、ですからペテロはきっとこんな風に思ったんでしょうね。7度まで許すって言えば、もうきっとそれは模範解答だ、よく言ったねペテロなんて褒められるんじゃないかって、おそらく期待したのかなってこう思ったりもするんですけれども、でもイエス様はですね、こう答えられました。22節ですね、7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7度を70倍するまで許しなさいとイエス様は言われたんですよね。 7×70、 490ですけども、そういう意味ではない。7の70倍ですから、つまり完全の完全です。無限に許しなさい、もう際限なく無限に許しなさいってイエス様はこう言われたということなんですよね。そしてある一つの例え話をされました。王様としもべの例え話です。この王様、ある時しもべたちと生産をしたいと思いました。で、何の生産かというとですね、借金の生産、借金の生産なんですね。で、どうやらこの王様はしもべたちにお金を貸していたようなんです。で、早速一人のしもべが王様のところに連れてこられました。で、彼は 王様に1万タラントの借りがあったんです。で皆さん、まあ、日本では円という通貨です単位ですけどね、1万タラントってどのぐらいの価値がある金額だと思われますか？ねえ、今教会学校ジョイフルキッズに子どもたちが来ると1回1デナリの券をあげるんですけどね、1デナリっていうのは当時1日働いてもらえるお賃金ですね、1日働いてもらえるお給料で、1タラントっていうのは6000デナリだそうです。ですから1タラントだけで6000日分の給料に相当する、まあ、相当な額ですよね。それの、1万倍、1万タラント、ちょっと計算できないぐらいなんですけどもね、計算しますとなんと、約20万年分の賃金20万年分の賃金に相当する額、まあ、1テナリを仮に1万円としますと6000億円という金額が弾き出されるんですけれども、まあ、そう考えただけでもね、到底払いきれない、一生働いても返しきれないような莫大なお金をこのしもべは王様から借りていたということになります。まあ、よく王様ね、こんだけのお金貸したもんだなってこう思うんですけどもね。さて、この王様はこのしもべに早速返済を迫りました、ね、しかし当然のことながらしもべは返すことができないわけですね。この莫大なお金も返すことができない、ね、彼は王様の前にひれ伏してお願いするんです。王様どうかご猶予ください、必死になってお願いをしたんです。日本は今王政を取っていませんけど、昔の日本は殿様っていうのがいてね、殿様っていうのはもう絶対的な権限を持って絶対的な忠誠を尽くさなきゃいけない、そういう感じだと思うんですけれども、まあ本当に権力者ですよね。もう王様に逆らうことはできない、お金を返済できないしもべを処罰することも自由にできたはずなんです。このしもべを捕まえて牢に入れることもできたし、あるいは命を取ることだって簡単にできたはずでした。では王様はどうしたでしょう、ね、27節のところですね、ちょっとお読みしますね。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。なんと王様はこのしもべが必死になって懇願している姿を見てかわいそうに思いました。そして莫大な借金を免除してやったんです。つまりすべて帳消し、もうすべて帳消しにしてくれたんです。で彼は命拾いしました。ところがその帰り道、ね、その帰り道、今度はそのしもべが100デナリを貸していた仲間に出会いました。彼はその人を捕まえて言ったんですね。いや俺の借金返せ、こう首を絞めて、俺の借金返せ、100デナリ返せってこう迫ったんですよね。でその相手の男の人はですね、言いました。あもう少し頼むから、もう少し待ってくれ、言ったんですけども、彼は全く聞こうとしない。で彼を捕まえて牢に投げ入れてしまったです。そのことがやがて王様の耳に聞こえてきました。で、まあ、当然のごとく王様は怒りますよね。で王様はそのしもべを捕まえてこう戒めるんですね。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかって、まあ、そういう例え話をイエス様はされたんです。イエス様はこの例えを通して私たちに許しということについてとても大切なことを教えていると思います。そこでこのところからですね、今日は3つのことについてお話をしたい、まあ、確認をしていきたいとこう思います。でまず1つ目のことなんですが、それは私たちは天の神様に対して大きな罪の負債を負っているということです。私たちは、まあ、神様に対して大きな借りがあると言ってもいいかもしれませんね。大きな借りがある、ね、で今日の例えに出てくる、王様は天の神様、 この天地を作られて私たちに命を与えてくださった、この神様のことを言っていると思いますね。では1万タラント借りていたあのしもべは誰のことでしょうね。あのしもべって誰のことでしょう。それは私たちのこと、私たち自身のことです。誰か他のあの人のことじゃなくて自分のこと、自分のことなんですよね。あの借金は私たちが神様に対して負っている罪の負債を表しているんです。負債ですから返済しなければならない、本来はお返しなければならないものですから、私たちが犯した罪に対する償いという意味で借金に例えられているとこう思います。それにしてもですね、1万タラントの負債というのはあまりにも大きいですよね。1万タラントね、まあ、20万年分の賃金にも相当する償いをしなければならないっていうんですよね。私たちはそれほど大きな罪を神様に対して犯しているんだって、もうとても償いきれないほど大きな罪を私たちは実は神様に対して犯している、聖書ははっきりと言っているんです。どうでしょう、ね、まあ、そう言われるとですね、私警察沙汰になったことありません。もちろんそうですよね。そんな法律を犯すような罪なんてまず犯したことがないと思うんですけれども、でも神様は行為ではなくて私たちの心、心を見られるんですよね。そうするとですね、自分の中に自己中心の思いというものがある、こう誰でも気づくかな、気づくのかなとこう思います。自分が中心にいて自己中心に生きている、そのことに気づかされることってないですか。本当に私はこうあるなと思うんですけどもね。自己中心の思いに支配されるとき、私たちは神様を悲しませてしまいます。でもちろん人を傷つけてしまうんですね。そのことにさえ気づいていないということもあるかもしれません。イエス様は神様の教え、まあ、旧約聖書にね、いろんな教え、戒めが出てくるんですけれども、二つに要約されました。とても大事な神様の戒めとしてイエス様、二つのことを教えられた。何でしょう。一つは、心を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。心を尽くして天の神様を愛しなさい。それからもう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。あなたの隣人をあなた自身のように愛すること、この二つ、まあ二つだけと言ったら簡単に聞こえるかもしれませんが、これがなかなか難しいですよね。神様を心から愛し、隣人を自分自身のように愛す、いかにこのことができないかということを私たちは本当に思い知らされているとこう思うんですけれども、私たちはついついですね、こう神様より大事にしてしまうものがあったりします。それから人を受け入れられなくなることがある、心にわだかまりを持ったりもする、人を妬んだり憎んだりもする、自分を真ん中に置いてしまう、そういうものなんですよね。そうすると、ああやっぱり自分は罪人だとこう思うんですよね。本当にこう思わされるね。まあ、旧約聖書を読んでいますと、旧約聖書の時代、ユダヤ人たちは自分の罪を自覚するたびに動物を殺しました。まあ、殺したというか神殿に捧げたんです。まあ、神様の戒めとして牛とか羊、ヤギをですね、殺して神様にお捧げしたんです。今日私はこんな罪を犯した、明日私はヤギを一頭お捧げしよう、しなければ、ね、つまり彼らの犯した罪の代わりに動物が犠牲となっていったんですよね。結局毎日毎日相当な数の家畜が殺されていきました。考えてみたらこれってすごいことだなって私思うんですね。目に見える形で自分の罪が表されていった、 きっと殺された動物の死骸とか骨がですね、こう捨て場所があったと思うんですけど、そこを通るたびに、あ、私たちはこんなにもたくさんの罪を犯してきたのかって、こう嫌が応でも通るたびに見せられたと思うんですよね。今はそんなこともちろんないんですけど、もし目の前にあなたの犯した罪をこれだけ記録に残せって言われたら、もうとても見ることができないような、ね、膨大なきっと記録が残されたんじゃないかな。それが今しなくてもいいっていうのはすごい恵みだなと私思うんですけどもね。それほどまでに私たちは神様に対して罪を犯しているっていうことなんです。自分で気づいていなくても。で、本来返さなければならない罪の負債を負っているということなんですよね。それは私たちには絶対に返すことのできないような大きな負債、償いきれないような大きな罪なんです。では私たちが負っているこの大きな罪の負債を神様はどうなさるのでしょうか。それが今日の二つ目のことです。この私たちの大きな負債、それは神様は私たちの大きな罪の負債を帳消しにしてくださる。神様は私たちの大きな罪を帳消しにしてくださる。つまり罪を許してくださるということです。あの王様は1万タラントの借りのあるしもべの借金を免除してやりました。もうすべて帳消しにしてくれたんです。王様の権限によって。もう見ていた周りの役人たちは、なんで王様そんなことするんですかって思ったかもしれない。でも王様は自分の権限で帳消しにしようって決められたんですよね。どうしてでしょう、ね。まあ、今日のところ読むとですね、返せないでいるしもべをかわいそうに思ったからって書いてあります。かわいそうに思ったから、つまり哀れに思ったからなんですよね。じゃあ王様にとって1万タラントってどうでもいいような額だったんでしょうか。王様にとってはポケットマネーのようなものだったんでしょうかね。そうじゃないって思います。一説によると1万タラントというのは当時の一国の王様の身代金に相当する金額、つまり王様の命に相当するような金額が1万タラントなんだそうですね。ですから王様にとって大きな犠牲、自分の命にも値するような大きな犠牲を払ってくださった。それをもういいよって、お前は払わなくていいからって王様が言ってくださったんです。天の神様は私たちのことをそのように憐れんでくださいました。そして私たちが到底返すことのできないような大きな罪の負債を帳消しにしてくださったんです。罪を許してくださいました。かといってですね、私たちの犯した罪、その罪の償いというのはなされなければなりません。必ずどっかで犯した罪の償いってなされなければならないんですよね。じゃあ神様はどうやって私たちの罪の償いをされたんでしょう。それがイエス・キリストなんです。イエス・キリストの十字架の死によってと聖書は説明しているんですよね。天の神様は神の一人子であるイエス・キリスト、イエス様を私たちの罪のために十字架につけられました。神様ご自身が大きな犠牲を払われた。あの王様が1万タラントを帳消しにした後、同じようにそれ以上に自分自身が大きな犠牲を、償いを代わりにしてくださったんですよね。イエス様は神の一人子って言われます。つまり神様にとっては愛する我が子でもある。自分自身でもありますが愛する我が子。皆さん、誰かのために自分の子供を捧げられますか。できないですよね。私たちにはできない。でも神様は愛する我が子を私たちの罪の償いとして捧げてくださった。私たちを罪から救うために、滅びから救うためになんです。まさに神様は命を懸けて私たちの罪を許してくださいました。 イエス様は私たちの罪を代わりによって十字架で私たちの罪の償いをされました。このことを信じて自分の罪を悔い改めるならば、その人の罪はすべて許されます。神様は私たちの大きな罪を許してくださるんです。あなたの罪の負債はもう支払い済みだよって言ってくださる、キリストのゆえに。なんて、ね、素晴らしいこと、なんて感謝のことでしょう、ね、このことを今日改めて覚えて感謝をお捧げしたいと思います。さて最後に三つ目のことですね、許しに関して三つ目のことを確認をしたいと思います。それは今度は私たちのことですね。許されたものとして、許されたものとして私たちも人の罪を許さなければならないということです。罪許されたものとして私たちも人の罪を許さなければならない、そのことなんです。1万タラントを負債を帳消しにしてもらったしもべは100デナリを返せない仲間を許すことができませんでした。俺の借金返せって首を絞めて憎しみを彼に向けたわけなんですよね。どうですか皆さん、このしもべの姿、ね、この姿を見ていてなんてひどいやつだって思いませんか、ね、血も涙もないのかって思いますよね。もうそんなに多くを神様から許されていながらたった100デナリ返せないのかって思います。で、100デナリってね、ちょっと計算してみたんですけど1万タラントの、60万分の1だそうです。60万分の1、ね、をたった60万分の1を、ね、返せない仲間を許せないっていうんですよね。で、実はこのしもべっていうのは私たち自身のことを言ってます。私たち自身の姿、神様から多くを許されているにもかかわらず人の小さな罪を許せないでいる、多くを許されているんだけれども人の小さな罪を私たちは許せないものなんだ、私たちはそういうものではないでしょうか。ひょっとしたら私たちはどれだけ大きな罪を許していただいているのか分かっていないのかもしれません。そんな私たちにイエス様は言われました。7度を70倍するまで許しなさい、7度を70倍するまで許しなさい、無限に許しなさいって言われてるんです。できるでしょうか。おそらく無理でしょうね。私たちには完全に許すっていうことはできないのかもしれません。おそらく何度も失敗するでしょう、ね、許せない思いに駆られて人を憎むのかもしれませんね。そんな弱い私たちのためにイエス様は死んでくださいました。そして死からよみがえってくださったんです。その事実は変わりません。8月にNHK のテレビでですね、二人の食材という番組が放映されました。たまたまね、そのタイトルを見かけて、ちょっと興味があって、その番組見てみてたんですけども、とても良かったです。ね。こういう内容なんですけどね、太平洋戦争、70年以上も前の太平洋戦争の時、日本軍が真珠湾攻撃をして、戦争が始まりましたよね。で、その真珠湾攻撃の、総指揮官だった方に淵田、光雄さんという方がいらっしゃいました。その方とそれからこの真珠湾攻撃を受けてですね、その復讐心に燃えたアメリカ軍の兵士だったジェイコブ、ディシェイザーさんというこの二人の方のことがこの番組で紹介されていたんです。で、まずアメリカ軍のそのディシェイザーさんなんですけども、彼は真珠湾の攻撃を受けた後本当にこう憎しみに燃えたんです。日本人を殺してやるっていう憎しみに燃えて自ら志願をして日本の空襲にの爆撃に向かったんですよね。で、名古屋を爆撃して中国にこう行ったんですけれども、 不時着して日本軍に捕らえられてしまうんです。で捕虜と、なってしまいました。で彼はしばらく日本軍の捕虜としてとても過酷な環境に置かれてそこで生活をするんですね。でそんな時ある時収容所で同僚の一人が亡くなるんですね。でお葬式をしなければならないとなった時に一人の日本人の看守がなんと聖書を探してきてですね一冊の聖書を彼に渡したそうなんです。で実は彼はクリスチャンではありませんでした。で聖書なんてほとんど読んだこともなかったんですけどその監獄でね日本人から渡された聖書を初めてじっくりと読んだ。でむさぼるように彼は牢屋の中でその聖書を読んだそうなんですね。そして読んでいくうちにある聖書の御言葉が、心に留まったそうです。その御言葉というのが、今日の今週の御言葉にも掲げた御言葉なんですけれども、ルカの福音書の23章34節の御言葉です。ちょっとこのとこね、お読みします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この御言葉。これは、キリストが十字架の上で言った言葉です。イエス様が自分を十字架につけたローマの兵隊とユダヤ人たちのために祈った言葉なんですよね。まさに迫害する敵のためにイエス様は祈られた。彼らの許しをイエス様は十字架の上で血を流しながら祈ったんです。彼らをお許しくださいってこう祈られた言葉なんですよね。で、ディセンジャーさんは、それまで、日本人のことがとても憎くてですね、本当に許せない思いでいっぱいになっていたって言うんですよね。しかし、この聖書の言葉に出会ってから、ふっと心が軽くなったそうなんです。それで、許せるように心が変わっていったと言うんですよね。やがて戦争が終わって彼はなんと今度はキリスト教の伝道者になった。そして今度は宣教師として再び日本にやってきた。上から爆撃するためじゃなくて今度下から福音を伝えるためにキリストの愛を伝えるために日本に渡ってきたっていうんですよね。今度は一方の福地田さん総指揮官だった方ですね。で彼は戦争に終わってから裁判にかけられるんですね。戦犯として裁判にかけられ、で、周りの日本人からもですね、戦犯だということで、白い目で見られる。日本のために戦ったのに、周りの日本人からはね、そういう目で見られる。彼は本当に苦しんだそうですね。もう人が信じられない。そういう思いで日々を送っていたってんです。やりきれない思いでいたときに、彼は、宣教師に出会う。ディシェイザーさんにですね、出会うんですね、渋谷の駅前で。彼は、路傍伝道していた。そして文章を配っていた。その文章を彼は手に取るんです。そして、それに目を向けるんですよね。それがきっかけとなって、淵田さんも聖書を読むようになりました。で、聖書を、やっぱり貪るように読んでいるうちにですね、同じ御言葉が、心に留まった。ルカの23章34節の言葉に心が揺さぶられたそうなんですよね。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。その言葉、彼はですね思った。この彼らという言葉の中に自分も含まれているんだ。キリストは自分のために十字架の上で祈られたんだ。散々罪を犯してきたこの自分のためにキリストは祈られたんだということに気づいたそうなんです。それが分かった時にですね、彼の心も憎しみから許しへと変えられていきました。そして淵田さんもですね、なんとキリスト教の伝道者になるんですよね。で、淵田さんは今度は逆にアメリカに渡りました。アメリカに渡って自分の体験を語るんです。私は真珠湾を攻撃しました、空襲しました。もちろん最初多くのアメリカ人が彼を憎しみの目で見るんですけれども、でも証しをしていく。 きっと彼の証によって多くの人が救われたんじゃないかとこう思うんですよね。そして証をしながら全米各地を回ったということなんです。私たちはなかなか人を許せないようなこうものであります。しかしイエス様はこんな私たちのために許しを祈り、私たちの罪を負って十字架で命を捧げてくださいました。天の神様はイエス様の十字架のゆえに私たちの罪を許してくださいます。この神様の大きな恵みを心から信じましょう。そして私たちも大きな罪を許されたものとして心から許すものとなりたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちは自己中心であり、あなたに対しまた人に対して罪を犯してしまうものです。こんな罪人である私たちをあなたはイエス・キリストの十字架の贖いにより許してくださいます。あなたの憐れみと深い愛に心から感謝いたします。私たちは神様からどれほど多くを許されているか忘れてしまうような愚かなものです。どうかあなたの許しがどれほど大きなものであるか、それがどんなに素晴らしいことであるか、いつも思い起こせるよう、そして感謝を忘れることがないようにお助けください。イエス様が十字架の上で私たちのために祈られたように、私たちも罪許されたものとして人を思いやり許すものとなれますように、私たちの心をお守りください。このひととき心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。